黒船の来航によって、幕府は蒸気船艦の圧倒的武力に抵抗する術はなく、ペリー提督の一方的な要求に屈するしかなかった。1854年3月31日、日米和親条約が締結され、下田と函館が開港し、幕府の鎖国体制の主右衛と開国を余儀なくされた。1860年、万延元年、日米修好通商条約の批准のため、小栗忠正は、兼米、使節団としてアメリカに渡米することになる。使節団で小栗は、兼米、使節目付という監察の役割を担った。使節団は、正史に新見正興、副史に村垣紀政、目付に小栗忠正を代表として、アメリカ軍船のポーハタン号に乗船して品川を出港した。この時の護衛艦としてフランスから購入した幕府軍艦、艦輪丸も渡米に同行した。艦長には、勝海舟、乗船した顔ぶれには、福沢諭吉もいた。約2ヶ月の航海を経て、使節団一行は、サンフランシスコに上陸する。幕府軍艦の艦輪丸は、使節団がサンフランシスコに到着すると日本に戻った。その後使節団は、パナマを経由して、ワシントンに向かった。使節団は途中、アメリカ各地を訪ね、その進んだ文明を目の当たりにした。ビルが立ち並び、気球が空を飛び、蒸気機関車が走っていた。当時の日本では、考えられない先進技術に圧倒されていた。特に小栗は、ワシントンの造船所を訪れた時、巨大な蒸気船を建造するための技術力の高さに驚愕した。蒸気の力で動く製鉄機関や旋盤といった製造技術が整備されていて、工場で次々と船体の基礎となる鉄骨や鉄板などの部品やネジなどが生産されていた。この時小栗は我が国にもこのような施設を作りたいとアメリカの新聞記者に語ったという。アメリカでのこれらの経験が、後の日本の近代化を推し進める原動力となった。その思いを胸に、小栗は造船所で生み出された一本のネジを大切に持ち帰る。このネジこそが、欧米世界と日本の文明の違いを示していた。渡米の目的は条約の批准であり、小栗もフィラデルフィアで行われた日米通行通商条約に定められている通貨の交換比率の見直し交渉に臨んだ。日本貨幣である小判とメキシコドルの交換比率が不平等であり、その交換レートが日本にあまりにも不利であったために幕府経済は混乱に陥っていた。小栗は日本の経済にとって不利であることを貨幣の分析実験をもとに、臆することなく毅然とした姿勢で是正を要求した。アメリカでは、アメリカに対して、初めて、ノーと言った日本人として知られている。しかし、この交渉は結局合意には至らなかった。使節団は、その後大西洋とインド洋を渡って約10ヶ月かけて日本に戻った。幕末の混乱期に、世界一周をして戻ってきたのです。小栗はアメリカの進んだ文化と工業技術力を目の当たりにして、日本の近代化を進めなければ日本の未来はないと確信した。